今日はローマ人の手紙の11章です。このところには神の救いの計画が語られています。一節に、神はご自分の民を退けられたのでしょうか。これはユダヤ人のことを指しているわけです。ユダヤ人はイエス・キリストを十字架にかけた。しかしそれは決して神様が退けられるというものではなかったわけです。一節の終わりの方には、決してそんなことはありませんとパウロは語っています。そして二節のところにエリアのことが出てきているわけですけれども、エリアは神様の御心に従い、そしてまたバールの預言者たちとこの対決するということがあったわけです。3節に、ただ私だけが残りましたがというふうにエリアは言ったわけですけれども、しかし神様は4節を見ると男子7000人を残しているというふうに言われたわけです。彼一人だけがバールの預言者にこの対決していったのではなくて、なんと7000人の者がその背後にいるということを神様はエリアに示された。5節には、今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいます。パウロはそのことを語ったわけです。イスラエル、ユダヤ人の中に救われる者は、じゃあもう一人もいないのか。そんなことはない。この時にも恵みの選びによって残された者たちがその中にいる。もちろん決して多くはないわけですけれども、たとえ少数であっても残されている者がその中には必ずいるということを神様はパウロを通して示されたわけです。そしてそれは6節に恵みによるという言葉が出てきているわけです。ですからユダヤ人にも神様は恵みを与えてくださっておられる。神様の救いっていうのはまさに神ご自身の憐れみによって異邦人もまたユダヤ人も救われるわけです。じゃあなぜこの恵みをユダヤ人は失ったのか。7節のところに、イスラエルは追い求めていたものを手に入れず、選ばれた者たちが手に入れました。他の者たちは頑なにされたのです。追い求めていたものを手に入れず、神様の祝福を彼らは得ることができなかった。一番最初に選ばれたのはアブラハムであるわけです。アブラハムがユダヤ人の先祖となり、そこから信仰が受け継がれるべきであったわけですけれども、なんと彼らはその選ばれたということをもう鼻にかけて、先民意識というかその上にあぐらをかいて、彼らの心は堅くなになってしまった。自分たちは選ばれたものであり、そしてまた神様から当然に祝福を得るものだ。9節のところにこのダビデの言葉があるんですけれども、彼らの食卓が彼らにとって罠となりとあるんですけれども、この食卓っていうのは何を指すかっていうと、この世の栄光のことであるわけです。私たちは食べ物についておいしいものを食べたい、そしてまた食卓が豊かになる、そういうことを求める思いがあるわけですけれども、そういうこの世の素晴らしさ、この世の栄光が彼らの罠となってしまった。そして誠の祝福を失ってしまう。しかしこのことは実は11節の終わりを見ると、救いが異邦人に及びイスラエルに妬みを起こさせました。神様の祝福はなんと異邦人に及んで、救いが異邦人に与えられていく。しかしこのことには 一つの神様の計画があったわけです。イスラエルに妬みを起こさせる。この妬みっていう言葉ですけれども、私たちが日常に使ってるその人に対しての妬みとか憎しみとは全く異なるものであるわけです。もっと分かりやすく言うならば、熱心に愛するということです。じゃあイスラエルに誰を熱心に愛するのかっていうと、神様を熱心に愛する、神様を求めるということであるわけです。そのことを神様は異邦人を救う、そのことによってまたイスラエルの人たちが悔い改めて神様を熱心に愛するようにと、この導かれる、そういう計画をされている。12節に、彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。だから神様の計画っていうのは、実はもう皆が救われるようにということであったわけです。ですから他の人が愛されている、その姿を見て本来は自分が愛されなければならないのにという、そういう思いを引き起こすために、神様は不思議な計画、異邦人を愛し、そしてまた異邦人に救いを与えてくださる。そしてこのことはパウロにとっても、14節を見ると、私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのですというのが彼のこの時の願いであったわけです。そしてこの救いっていうのは、17節にオリーブの枝のことで例えが語られているわけですが、この17節の枝の中のいくつかが折られ、野生のオリーブであるあなたがその枝の間に継ぎ木され、そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのなら、この野生のオリーブっていうのは実は異邦人のことであり、また私たちのことであるわけです。もともとの枝が折られてしまって、その折られたところに野生のオリーブが継ぎ木されて根から養分を受ける、そのことによってその枝に養分が行き、やがて花を咲き、そして実が実っていく。それは異邦人の救い、そしてまた私たちも異邦人であるにかかわらず救いに預かったということであるわけです。しかし18節には、あなたはその枝に対して誇ってはいけません、それは根があなたを支えているのです。実を実らせる枝が支えているわけではないわけです。根がその枝を支えて実をならせた。だから私たちが救いに預かった、自分は立派だから救われたんだ、思い違いをしてはいけないわけです。根があなたを支えている、この根は何かというと、キリストであるわけなんです。キリストが私を支えてくださって、養分を吸い込み、そして私たちに与えてくださって、私たちは実を豊かに結ぶ。ですから20節の終わりを見ると、思い上がることなく、むしろ恐れなさい、自分は立派だから選ばれたのか、決してそうではないわけです。私たちはもともと野生のオリーブだった。もう実はちっちゃいものしかならないし、そのまま枯れてしまう。ただこの本来のオリーブの実を咲かせ、ならせる枝が折られて、そこに接ぎ木された、神様の憐れみであった。むしろ私たちは自分を誇るのではなくて、神を恐れるということであるわけです。そして神様は、実はこの本来の野生であるオリーブも憐れまれる。 23節のところに、あの人たちももし不信仰の中に居続けないなら接ぎ木されます。あの人たちっていうのはユダヤ人のことであるわけです。不信仰の中に居続けない、自分の不信仰を認めて悔い改めて立ち返るならば、神は再び彼らを接ぎ木することがおできになる、そして豊かに実を結んでいくことができる。神様の願いはですね、異邦人もユダヤ人も区別しない、もう全てが救われるということを願っておられるわけです。まあ私たちは人間ですから、どうしても区別してしまうという弱さがあると思います。あの人はダメだ、もうこれはもう救いようがない、そういう思いに私たちは捉えてしまいやすいんですけれども、しかし神様の憐れみ、救いの計画は私たちが思う以上のことがあるわけです。25節の終わりに、異邦人の満ちる時というのがあるわけです。今福音はどんどん世界中に伝えられている。今おそらくクリスチャン人口は世界の3分の1クリスチャンがいるだろうと言われてます。もう25億人ぐらいいるんではないだろうか。これがもうますます実は福音が伝えられていっている。そしてそのことは実は26節に、こうしてイスラエルは皆救われるのです。実は異邦人の満ちる時が来ると、今度はイスラエルが救われる。そして不思議なことなんですけれども、今イスラエルにも福音がどんどん伝えられていっている。私がイスラエル旅行した時にホテルのテレビを見たら、このクリスチャンの福音放送がもう電波で流れているわけです。もう昔は全くそういうことはありませんでした。もう自分はクリスチャンだっていうと、もう社会から追放されてしまう。しかしそれは今はもう今日、福音が堂々とイスラエルの国でも述べ伝えているわけです。これはまさに26節に出てくる、ヤコブから不敬虔を除き去る。27節には、すなわち私が彼らの罪を取り除く時である。本当にこのユダヤ人の罪が取り除かれ、許され、そしてまた再び接ぎ木される時が来ているわけです。28節にはこの選びっていうことが出てくるんですけれども、父祖たちの上に神に愛されているものです。神様はアブラハムの契約を絶対に忘れない、必ずそのことを成就させる。神様のその救いは、実は32節の終わりを見ると、それは全ての人を憐れむためだったのです。もうアブラハムの子孫も憐れまれるし、異邦人であった私たちをも神様は憐れんでくださっておられる。この神様のこの救いの計画はなんと大きなものだろうか。33節に、神の道はなんと極めがたいことでしょうとパウロは言いましたけれども、本当に不思議なことです。アブラハムの時から信仰によって救われる、そしてまた異邦人が救われ、また不信仰に陥っていたユダヤ人も救われる。本当に神様の救いの道というのは極めがたいものがあるわけですけれども、その計画の中に自分が預かったとするならば、私たちも諦めないで祈り続けて、救われた人たちのために鳥なしの祈りをさせていただきたいと思います。